鳥取県稲葉の白ウサギと怪物ワニ。
ワンタンは妖怪について知りたい。
はい、空飛ぶワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクと紹介している番組です。この番組のスポンサーはトマサマさん、歴史とか世界遺産とかを語るラジオなど放送されています。詳細はツイッターにありますので、ぜひぜひ番組概要欄からチェックしてみてください。はい、毎週木曜日は妖怪日本一周の旅をお届けをしておりますが、今年初めての収録となっております。っていうのもね、もう先週コロナでね、声がみたいな感じになってたから、さすがにこれじゃできんなということで、今年初となっております。今もね、咳がちょっと出てしまってて、で、珍しくめちゃくちゃ撮り直しております。はい、この収録で最後までいけるのでしょうか。途中もしかしたらちょっとずつ編集が入っちゃうかもしれません。はい、ではございます。頑張ります。はい、この、今年初の妖怪日本一周の旅でお届けをする動物はウサギです。2023年はウサギ年ですよね。前回の紹介収録の方では、エトのウサギのお話をさせていただいたんですが、今回はね、そんなウサギの日本で最も有名な物語、稲葉の白ウサギについて紹介をさせていただけたらと思っております。タイトルは知ってるけど、どんな内容か知らないよとか、聞いたことあるような気はするけど、何の話だったっけっていう方もいらっしゃると思うので、まあ、前半はね、物語の紹介をさせていただきまして、で、後半の方では、もう一つ注目すべき動物、ワニとは何なのか、そして、この稲葉の白ウサギの物語に隠された本当の意味とは、といったことに迫っていけたらと思っております。今日は3つに分けてお話をしていきましょう。まず1つ目、大黒様と稲葉の白ウサギ。そして2つ目、怪物ワニの正体とは。そして最後3つ目、稲葉の白ウサギに隠された本当の意味。はい、ということで、まず1つ目、大黒様と稲葉の白ウサギ。はい、稲葉の白ウサギと、もう一人ね、有名な神様といえば、まあ、今出てきました大黒様です。大黒様は出雲の国にいらっしゃる神様ではありますが、大きい黒ではなくて大きい国と書きます。はい、大国主の御事ということで、国づくりの神様というのが大黒様です。大黒様は八十神という数えきれないほど多くのお兄さんがいる一番末っ子で、とても心優しい神様です。昔、大黒様とその正体は、八神姫というとても美しい姫がいると聞き、会いに行きました。その時、大黒様は、兄弟の荷物を持ち、一番後ろをついて行っていました。旅をしていると、体の皮を剥ぎ取られて、泣いているウサギがいました。兄弟はウサギに、海水に浴びて、風に当たるといい、と言い、ウサギはそれを聞いてから、海水に飛び込み、丘で風に当たっていました。すると、海水が乾き、痛みが増していきました。実は兄弟たちは、ウサギに意地悪な嘘をついていたのです。そこに、後からついてきた大黒様がやってきました。そしてウサギに何があったのかを聞きました。私は、もともと沖ノ島に住んでいました。そしてこの、稲葉の国に、一度来てみたかったのです。しかし泳げないので渡る方法を考えました。そして海にいるワニに自分の仲間とどっちが多いか比べっこをしようという話を持ちかけました。するとワニたちは背中を並べ始めました。私は数えるふりをして向こう岸まで渡りました。しかしもう少しというところで、私はワニに騙していたことを言ってしまったのです。それに怒ったワニに皮を剥ぎ取られてしまいました。そして先ほど神様たちが海水に浸かって風に当たるように言ったのです。それを聞いた大黒様はウサギに真水で体を洗い、ガマの花を摘んでその上に寝転ぶように言いました。ウサギはその通りにすると体から毛が生え始めて、すっかり白いウサギに戻ったのです。そして大黒様はようやく稲葉の国に着きました。そこにいた八神姫様は、求婚を数多く受けましたが、最後に選んだのは大黒様だったのです。はい、というのが、まあ、ざっくり稲葉の白ウサギのお話です。 白うさぎに戻った時にうさぎが、あ、やかみ姫様はあなたと結ばれますよと言ったなんていうようなエピソードも残っているんですけども、まあまあまあ、なんとなく聞いたことある方もいらっしゃるのではないでしょうか。あのガマのね、花を摘んでとかね、あのガマを、あ、見たことあるあるっていう方もいるんじゃないかな。まあ多分ね、鳥取じゃなくて島根の方に旅行に行った時にね、あの物語が、あちこちにありましたね。なんかね、パネルでこういう物語があって、みたいな紹介があったので、まあ、それで記憶してたかな？ではあるんですけども、このお話って違和感があちこちにあるんですよ。で、そもそも、この時代、神話の時代には、日本には、ワニはいなかった、というようなお話があります。では、その、ワニとは何だったのか？今日の二つ目、怪物ワニの正体とは、はい。ワニっていう字は、漢字で書くと、爬虫類のワニではなくて、和、和むって、和っていう字に、にっていうのは近いという意味を持った漢字です。これは日本神話に登場する怪物なんていう風にウィキペディアで出てくるんですけども、その正体は何なのかっていうと、いろんな説があります。有名なものだと、ワニ、クロコダイル、もうまんまのワニです。で、他の説は、サメ、そして、船。まあ、大きくこの3つの説があります。それぞれ紹介させていただきましょう。ワニ。これ間違いなくワニだよっていうのが、平安時代には、ワニというものがスッポンに似て、四つ足があり、くちばしの長さが三尺、歯が鋭く、大鹿が川を渡るときに中断するほどのものだ、なんていうような紹介があります。日本にワニが来たのは、この神話の時代ではなかったかもしれないけども、確実に大陸からワニという名前で伝わっている、ということから、まあワニで間違いないだろうっていうような説があります。他には、サメ説。はい。まあワニはいないってことはワニじゃないんだよっていうところです。で、これ興味深いものが、実は中国地方では、ワニ料理という名前のサメ料理があります。サメ料理自体は世界中にあるんですが、刺身でワニを食べるのはこの辺りと、あとはね、日本の宮城の方にあるらしい。まあ、これはなんでかちょっとわからなかったんですけども、はい。ということで、ワニザメというので、サメ説というものがあります。他の動物だと、ウミヘビ、アシカ、シャチ説などが、まあ、怪物ワニの正体としてあります。そして、最後にもう一つ有名な説が、船説なんですが、これね、要するに渡来人のことなんです。はい。ワニウジというものが2世紀頃日本海からやってきたと言われています。その正体は太陽信仰の朝鮮から来た火事集団、火事っていうのが、金属の火事ですね、の集団だったりとか、航海術が優れていた海賊、これが、まあ、ワニウジ、ワニの正体なんていう風に言われております。うん。まあ、この頃になったら大陸から来た人っていうのは、トライ人ではあるけども、日本の島々にいたものだし、日本人なのか大陸のものなのか曖昧な人たちっていうのもいたと思うので、まあ、この辺とかね、ひっくるめて、ワニ説、船に乗ってるもの説っていうものがあります。はい。この稲葉の白うさぎに登場するワニは一体何者なのでしょうか？はい、今日の最後3つ目、稲葉の白うさぎに隠された本当の意味。うん。稲葉の白うさぎの教訓ってなんだろうなっていう風に言うと、ざっくり、うさぎ、騙しちゃダメ、大黒様の兄弟、騙しちゃダメ、そして大黒様、心優しい正直者というのは、まあ、最後報われるよねっていうのが、うん、表面上の意味でもあるけど、果たしてそんなお話なのか。本当に、まあ、ワニじゃないとしたら、他にも怪しくなってきますよね。うさぎは本当にうさぎなのか、何の話なのか。ということで、様々な説があります。実はこういうのが稲葉の白うさぎに隠されてるんじゃないか。というので、3つ紹介させていただきましょう。1、海賊説というものがあります。そもそもうさぎではないというところから来てるんですけども、まあ、うさぎって白いですよね。あれは一体何なのかというと、荒れた日本海の波がうさぎのようだった。そしてワニではなく船だった。ということで、荒れた海によって運ばれた船、もしくはウサギをそのまま渡来人と考えて稲葉の国にやってきた海賊のお話、これが稲葉の白ウサギではないかというもの。そして2つ目、海ブワ海 VS 陸対決説。はい。実はウサギとワニのお話というのは世界中にあるんです。これね、興味深かったんだ。 FC2 ブログの古事記に親しむ会っていうブログがあったので、ちょっとそれ以外のソースがなかったのでここから紹介するんですけども、中国、特に漢族の方ではウサギとスッポンのお話があります。そしてシベリアの方の少数民族ではキツネとアザラシのお話があります。またインドネシアの方ではネズミジカとワニ もしくは猿とワニというようなお話で、同じくワニ騙しのようなお話があります。はい、これはもしかしたらかつて世界を制していたと考えられていた海の生き物、そしてさらにそれを制するのが陸の生き物というようなお話、または、まあ、世界って海で、区切られてると思うんですけども、陸の生き物が海を渡った、なんでだろうね、こういうことがあったんじゃない。きっと陸の生き物というのは海の生き物を騙して、あの大陸同士を渡ってたんじゃないというような説。そして最後3つ目、民族対立ということで、まあ、ウサギは果たしてウサギなのか、これ同じ話ですね。もしかしたらウサギというのは何かを象徴しているのではないか、それは弱さの象徴ということで、まあ、さっきは渡来人をウサギとして考えてたんですけども、ですね、実は神話時代にこの地方を治めていた一族がいて、それはハクトと呼ばれていた。ウサギのように穏やかなものだった。それがワニという海賊と戦い、ピンチのところで大国主に助けられた。はい、これはですね、鳥取県のハクト神社の先代の宮司さんの説になってるんですけども、まあ、これもなるほどなっていうふうに思いました。そのままのウサギとワニではなくて、まあ、弱いものと、まあ、強いもので、それで神様に助けられたというような説があります。うん、稲葉の白ウサギって結構違和感あるなっていうふうにワンタンも思っていて、なんでウサギなんだ、なんでワニなんだって、本当にワニだったのかな、これサメじゃねとか、あとは絵本とかで探すとワニじゃなくてサメで描かれてるものなどもあります。うん、まあ、そうしたところでですね、調べるとびっくりするほどいろんな説が出てきたのでもしよろしければ一度調べてみても面白いかもしれません。はい、今年うさぎ年ということで、うさぎはね、なかなか話題盛りだくさんですよね。キャラクター業界でももううさぎってめちゃくちゃたくさんいるので、どのうさぎが制するんだろうかなんていうふうに思ってたりもするんですけども、皆さんももしかしたら好きなうさぎキャラクターだったりとか、こういううさぎ好きとか、耳が垂れてるのが好きとか、ちっちゃいのが好きとか、そういうのもあるんじゃないかななんていうふうに思っております。ぜひ注目してください、2023年のうさぎ。はい、ということで時間いっぱいになりましたので、今日はこの辺まで。今日もお聞きいただきましてありがとうございました。以上、空飛ぶワンタンでした。